井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、前回はとんでもない回になってしまいましたが、今日こそは
前回もですね、はい、前回もですね
前回もですか、そうか。
最近基本とんでもない話多いですよ、なんか。
いや、そうですね、この、はい、あり方でいいんだろうかっていう気はしてきますが、そろそろ軌道修正したいところなので、うん、今日ぐらいは真面目な話をしていきたいなと思っております。
そんな中で話す今日のテーマは、
はい、
うん、やっぱり余裕がある人はかっこいいよねっていう話を、うん、
そうですね、それはそうですよね、男女ともにね、
したいんですけど、
かっこいい、うん、
まあそのやっぱりキャバクラに行くときに、
ん、
この心の余裕っていうところがある人の方が
またキャバクラの話、はい、うん、
仕事の話ですからね。
あはははは、うん、
はい。
でもキャバクラに行くときに余裕がある人の方がかっこいい、
方がかっこいいじゃないですか。
まあそれはそうですね、そもそも余裕がある人がキャバクラに行くのかっていう問題はさておき、まあなんかそうですね、 いろんな意味でね、余裕があった方がかっこいいかなとは思いますね。はい、うんうん、
まあ、その前回の話で、あの僕は久しぶりにキャバクラに行きましたよっていう話と、
うん、
あとまあ前々回の話で仙台さんが毛深い男が好きっていう話があるんでまあちょっとそれも聞き直してほしいんですけどまあその前回のキャバクラの話の
、はい、うん、
時に、
うん、
まあ、1回ってすごい僕はまあ楽しかったわけですよ。今までは、
うんうん、
若い時は若い女の子と別に一緒に話して飲んでも、
うん、まあ同世代ですからね、ただの。
そうなんですよ、友達も別に若いし、
うんうんうんうん、
で話して楽しかったからといって別にそこで恋愛関係とかになんかその子たちと発展するわけでもないし、
うん、
何が楽しいんだろうって思ったんですけど、
うん、
逆に年を取って若い人とあんまり話す機会も少なくなって、
うん、
まあ、若い人というか、まあ、一人会社になっちゃったんで、そもそも人と話す機会も少なくなってきているっていう。
うん、そうですね、1年前からずっと言ってますもんね。
そうなんですよ、全然、うん、もう一日本当に家族としか話さない時とかありますもんね、電話かかってこなかったら、
うんうん、そうだね、うんうんうん、
っていう中で、
うん、
多分その若い頃はもう完璧にその性の欲の方に多分頭がいってたんで、その、
うん、
ワンチャンあるかどうかが全てだから別にキャバクラ行っても同世代の女の子も若いのに、
うん、
なんで高い金払って女の子と話して飲んでそれで終わりってそれ楽しくないじゃんっていう脳だったのが、年齢を重ねるによって、その人を別に恋愛的な好きになるとかっていうその学生時代のドキドキもなくなってくると、キャバクラって疑似恋愛なんで、それがちょっと楽しいなっていうのを、まあ、前言った時に思ったんですよ。
なるほど。じゃあ基本楽しさの根源はドキドキであると、はい、あのこの後どうなるかわからない、ね、この子もしかして僕のこと好きなのかなっていう、その、うん、あの時の青春のなんかドキドキと同じような感じってこと？
一番はそれが近いんじゃないかなと思います、
うん、
ね、なんかまあその、うん、よく言ういた客とかなんかあの、うん、めちゃめちゃすごいしつこく連絡が来るお客さんがいるとか、うん、まあなんかテレビとかでもね、うん、でもいろんな話あるじゃないですか、そういう、うんうん。
はい。
っていうことはでも好きになってるからみんな沼ってるっていうことなんで。
ああ、そうですね。うんうんうん。
で、まあそういう楽しい思いをしましたってなると、
うん、
僕も、沼りそうになるわけですよ。
あ、へえ、沼りそうになるんだ。
そうですね。まああの、
うん、
今だからまだ沼りそうで終わってるんですけど、
うん。
うーん、今の自分の家族環境とか年齢がもうちょっと若かったりしたら、はい、多分僕はもう沼ってると思います。
おえん何の相談これ
沼ってると思います。
沼ってる、なるほどね、はい、うんうん、
なのでそこで YouTube をめっちゃ見たわけですよ、あの、うん、キャバクラで沼らないためにとか、
うん、
それもまあ見続けた結果、
はい、
沼らないために見続けたはずなんですけど、
うん、
気づいたらどうやったらキャバ嬢を持ち帰れるかの動画をまあ一緒にずっと見てるわけですよね。
なるほど、ちょっと二律背反ですね、
そうなんです、
うん、で、
その どうやったら持ち帰れるか、どうやったらキャバ嬢が好きになってくれるかっていう、いろんな人の動画を見たんですけど、その中で絶対に入っているのが、やっぱり余裕のある人。
なるほど。この間の札束がお財布にごそっと入っているのも一応余裕の一環ではありますよね。お
そうです
金
ね。
に対する余裕。
そう。あとは、心に対する余
する余
裕。
裕。
なんで、やっぱ女の子はもう基本的にみんな口説かれるし、いろんな人から、だから重いとかしたらもう休みの人とかにもガンガン連絡来るから、まあ、精神すり減らしながら返したりとか、まあ、会話するわけですよね。だってめんどくさいじゃないですか。好きじゃない人が大量に自分に酔って
そう
く
で
るん
す
だ
ね。
から。その中で何も言い寄ることなく、毎回よく来てくれるけど、ただただ楽しく飲んで帰るとか、そういう人の方が好きになる傾向が強いっていう
なる
のを
ほ
見
ど。
て、ってなったらやっぱいいですよね。女の子にがっつかないっていうことは、私だけじゃなくて、他の人とかもなんかいるのかなとか、まあ、いろんな気になる要素とかも女の子もあると思うんですよ。依
そう
存
です
して
ね。
ないってなるから。っていうのを見て、ちゃんと僕も心の余裕のある人になろうっていうのを、今強く思いながら、日々行動実践をしているっていう感じになります。
なるほどですね。
はい。
これは強引に真面目な私が真面目な方向に引き戻していきますけど、これキャバクラの話として、今話してますけど、これ全部に通ずる話だと思うんですよね。
本当に真面目な話か。はい。
これ仕事にも通ずるじゃないですか。営業の人が、いたとして、やっぱり余裕がある人の方が、この人にだったら安心して相談できるなって思えるし、そしたら、他の人からのね、引く手あまただったら、じゃあ私がいなくてもいいのかなと思いつつ、でもそういう人だからこそ、人気のある人だからこそ安心して、いろんなものをお仕事をお任せできるなっていうパターンもあるんですよね。
そう
だ
です
から、
ね、確かに。
キャバクラは人生を教えてくれる場所だと、砂川さんは言いたいっていうことですよね。
あ、でもそれは本当に思います。
なるほど。
結局だってまあそこで心の余裕をじゃあしようとか、広くしようとか、そういうふうに女の子接そうってなった時に、ってなったら結局別にお店だけじゃなくて、そういう接し方をしようと思ったら、対外の人に対しても別に接そうと思うわけじゃないですか。こういう
そうで
ふう
す
によ
。
接した方がいいんだよなっていう
そう
の
です、そう
で、
です。う
なんで、ちゃん
ん。
とそういうお店で、やっぱスマートな心に余裕のある振る舞いを、立ち振る舞いをできる人は、結局もう一般の現実世界でもちゃんとモテるんだろうなっ
そう
てい
で
うの
す
を
よ。
思うんで、まあ経営者のライズアップみたいな感じなんですかね。まあそのキャバクラっていうのが。
なるほど。
お金も稼ごうと思うし、心に余裕も生まれて人との接し方も変わるし。そうですね。だからまあ、通った方がいいですよね。そう考えたら。
推奨はしませんが、嫁の立場からお話しさせていただきますと、できればそのライズアップ家庭でやってほしい。
庭で。
恋愛を制するものは仕事を制するって私よく言うんですけど、
そうなんですね。
やっぱ一番のニーズってパートナーじゃないですか。そのパートナーのニーズを満たせてこそ、お仕事の、お客さんのクライアントさんのニーズも満たせるじゃないですか。だから相手がその何を求めているのかなって、一番近いところにいる人のニーズを満たせる人は絶対他の人のニーズも満たせます。
じゃあ大丈夫か。
満たせてるの？奥さんのニーズ。キャバクラ行かないでって言われたらどうするの？
まあ、言ってるとは言ってはいないんで、
ですよね。そりゃそうです
も
よ
ち
ね。
ろん。まあでも家庭のお金で行ってるわけでもなく、ちゃん
そうだ
と
ね。
ね、い
自分
ろい
のお
ろ
小遣いの範囲の中でやってる。
上手にいろいろとやりながらの、で、ちゃんと、まあそれは別にお店に行く関係なく、その飲みに行く時の日は、洗濯をし、掃除をし、子供の送り迎えを向こうに任してるんで、まあお風呂を洗い、ご飯の準備とか明日の朝ごはんのやつの買い物も全部済ませ、で、行ってまいりますというので、私は行っておりますので、そういう意味ではニーズは満たせているのではないだろうかと思ってお
なる
り
ほ
ま
ど。
す。
そして家庭のニーズを満たしてからお店でニーズを満たすっていうことですよね。
そして自分の欲であるニーズも満たすという。 三
まず、
方よしでござい
確
ます。
かに三方、確かに三方よしですね、それは。でもちょっと、夜のパトロールもほどほどにというね、感じで、私的には締めておきたいですけど。
余裕をね、余裕を持ちましょう、皆さん心に。がっつかない。
まあでもそれは真理ですよね、本当にね。そう思いますよ、私も。
だから
そうで
まあ、
あ
こ
り
れ、
たい。
その仙台さっき仕事で営業の話っていうのも言ったんですけど、結局までもその、すみません、僕も今この話でしてるんであれなんですけど、キャバクラの営業も結局は同じだとは思っていて、なんかまあ、めっちゃ久しぶりに今回行ったんですけど、その、5、6年前に、一回だけ行って、指名してないからなんかみんな順番に3人ぐらいフリーで回って、まあよく言うなんか LINE 教えてもらってもいいですかで、教えての、そっから一回も会ってないことからも、年に2回ぐらい LINE 来るときあるんですよ。おはようございます。絵文字。おはようございますって。元気ですかみたいな。あ、元気です。っていう意味のない会話を何回かして、で、会話が閉まんないから、まだお店で働いてるの？っていうのを振ったら、働いてます？みたいな。じゃあまた今度機会があったら行くねって、待ってますっていうのを年に2回ぐらいやり取りするんですけど、まず営業してるつもりかもしれないんですけど、フリーで1回被ってだけで、そっから SNS も別に何も交換してない、今お互い何してるのかわかんないような、むしろ僕その店の名前も全く覚えてないですよ。その一回連れられていただけなんで。え、本当に来てほしい気持ちあるのかなって思っちゃうんですよね。なんでその営業のやつとかを見ると。それもなんか、よっぽどお客さんが今いないのかなとか、余裕がないのかなっていうのにすごい感じるなっていうのを思って、まあなんか、人間関係できてない人に営業すんだよなっていうのをすごいなんかそういうのを思いながら、結局は全部心の余裕なんだよなっていうのを、
そうですね。
こういうふうに社会勉強ができるっていうのが、またこの夜の世界でありっていうところなんですよね。
なるほど。私、夜の世界に、沼ってる人はさておき、そこまでなんかこう、なんていうのかな、ネガティブな、ね、印象とか、なんかそういうのないわけですよ。で、キャバクラも、その経営者の人たちがみんなで行って、そこで、場を一緒にすることで仲良くなって、その経営者さんたちがお昼にね、またじゃあお仕事真面目にやりましょうってなった時に、秘密を共有してるからってことじゃないんですけど、でも仲良くなった状態で仕事をできるわけじゃないですか。だからそう
そうい
う
ですよ
意味で
ね。
は、やっぱりその、キャバ嬢たちが、してくれている、その場をね、なんかこう、回してくれる、その空気とか、そういうのが、すべての役に立っているなっていうふうに感じるんですよね。で、さらにもっと上の、なんていうんですかね、クラブとかに、
はあ、なるほ
クラブ
ど。
ですか？なんかママとかがいるところ。なんかその、もっともっと、なんか年齢重ねた、いろんなことを知ってる知識のあるママがいて、そこに、知識のあるお客さんたちが来て、で、この2人でお仕事したらみたいなのをつないでくれる役割みたいなのも、そのママが担っていたりとか、そこでなんかお話がうまくまとまって、大きな何かが動いていくっていう世界もきっとあるんじゃないかなって思うと、やっぱりなんか、大切な場なんだろうなとは思うんですよね。
ママがリファーラルを出してくれるんですね。
そうです。ママが出すというよりは、なんかね、間を取り持ってくれる、ファシリテートですかね、ママが。
すごい。
ってなると、そういう場も、なんか大切に、経営陣がしているっていうのは、なんかわからないでもないっていう感じではあるんですよね。だからこそ、余裕がある人じゃないと、その場に行くこともできないっていうね。だから、で、頑張ってお金稼ごうみたいな、そうやっ
確かに。
て、世界が回っているっていうのは、あるんだろうな、なんて、
そうなんですよね。
思っております。
あとはでもそのさっきの仙台の話の中で僕もちょっとした悩みがあるんですけど、まあそのまあキャバクラの人たちがまあいろんな話回しながら盛り上げてくれてっていう今話があったじゃないですか。 職業上病、1対1とかだったら別なんですけど、誰かと言って、じゃあ、2対2とかで4人いますとか、そういうちょっとまあ3人以上の場合になった時に、僕の方が本職上、圧倒的に周りの空気とかを気にして、
そうですよね、それ
頑張って盛り上げなきゃと思って、あ、この子ちょっと今話してないからちょっとなんか話振ったりとか、ちょっといじってこっち側に振っとこうとかで、めっちゃ盛り上げようと脳内がすんごいフル回転して頑張って場を回すんですよ。ってなると、楽しかったっていう話は、まあまあ飲んでお酒が入って、そこまでもう考えなくていいやと思ったから楽しくなれただけで、そのゾーンに入らないと、僕は理性が働く間は、この場を頑張って全員が楽しいって思ってもらえるように盛り上げないとってなってしまって、MC のになっちゃって、僕酔っ払わないと夜の店全然楽しくないっていうのが、
ですね。
最近の悩み、
悩みなんだ。まあ、
です。
なるほど。それ
女の子には
、
も言いました、その話を。そんなの気にしなくていいからこっちが盛り上げるのにっていうのを言ってはくれてるんですけど、あ、めっちゃ申し訳ないんですけど、絶対僕の方が盛り上げれるんですよ。
まあ、そうなりますよね。
そう、1対1だったら僕のことを盛り上げてくれるかもしれないんですけど、何人かいて、この場全部を盛り上げるってなったら、いや、それは絶対に、いやいや、君じゃ無理って思っちゃうんで。
それ、今その発言若干いた客じゃないですか。大丈夫ですか？
え、無理っすよ、絶対そんな。女の子はだって。男2人いて、もう1人女の子いて、なんかいい感じに話回してとかやっぱできないですもん、絶対。
まあ、そうですね、そ
向こう
の、
は向こうと喋んなきゃとか多分あるでしょうし、指名でついてたら。
だから、まあ、長尾さんは、まあ、いい感じで貢献してるっていうことですよね。
そうですね、やっぱりね、はい、貢献の精神が大事なんで。
そうですよね。サービスのね、精神に溢れてしまうよっていうね。
そうで
です も、
ね。
どうなんですかね。そうやって回してくれるところを、大人の余裕だと捉えて、かっこいいって思ってくれたりしてるかもしれないですよ
ああ、
ね。
嬉しい。あ、そうしよう。頑張ろう。
なんか余計なこと言っちゃったかもしれない。
頑張った。ギバーおじになりますわ、ギバーおじに。
ギバーおじ。
はい。ギバーおじになります。ムチジジリにはならずに、ギバーおじになります。
何？ちょっと待って。ギバーおじと何？
あ、ムチジジリですね。
ムチジジイ？何も
は
知
い。
らんおじさんってこと？
そうです。僕の中で、ギバーおじの対義語はムチジリっていうのをなんか最近考えてたんで、
そうなんだ。
はい。
へえ、そうなんだ。ちょっとそれも気になるところではあります
そん
が。
な広がらないですよ、ここの
あ、なる
話
ほ
は。
ど。わ かりました。まあ余裕のあるね、大人になっていきましょうということですね。
はい、皆さんもぜひ夜のお店に行ったエピソードも、いつもメッセージくださっている方は、年齢高めな
た
男
く
性方
なな
の
い
で。
な。みんなのそういう私生活は知りたくないです。
ね、番組の感想じゃなく、野菜の話でもなく、みんなのワンチャンエピソードを来週はお待ちしています。
やめてくださいよ。リスナーをそんな風に雑にいじらないでください。
仕事と夜遊び、どっちが大事ですからね。
一文字ついただけですごい違う感じになっ
だい
ち
ぶ違う。本当にだいぶ違う。それは仕事の方が大事でしょって
ゃう。いや、
言いたく
仕
なっ
事
た。
の方が大事です。それでは、今回
はい。
はこの辺で放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。
ありがとうございま
仕
す。
事と遊び、どっちが大事では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。
この番組は声優仙台えりとアナウンサー砂川の動画、仕事と夜遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
はい、皆さん、夜遊びはほどほどに。お相手は仙台えりと。
砂川の棒でした。
バ
バ
イ
イバ
バーイ。
ーイ。